はい、あの件のシクティーズ、シクティーズグラフィティ、あ、そうだね、あの件のシクティーズグラフィティです。はい、割と元気よく喋ってますけど、ちょっと最初にちょっと寂しい話からさせてもらっちゃうんで、皆さん申し訳ありません。実は、ご存知の通り、皆さん、まあ、私のことを知ってくれたのはね、やはりその青春番組なんですけど、1965年だから6年から始まったね、青春とは何だっていう番組があって、これ夏木陽介さん主演の、東宝日本テレビのね、青春ドラマ、まあテレビの青春ドラマの草分けとも言われてますね。まあ原作がその石原慎太郎さんね、優雅のために書いた、映画のために書いたっていうような本なんだけど、それをテレビでやったのが夏木陽介さんで、その時に僕らは学生役として出てて、その僕の相手役だった木村豊子君ですね、がで、僕と彼を皆さん、まあ、これ後から聞いた話なんですけどね、なんか青春ドラマを見てた方々の中からね、デコボココンビっていう愛称をつけられたみたいな話なんで、うん、そのデコボココンビって僕はちっちゃい子ですからね、僕の方ですけど、デコの方の木村豊子君っていうのが、3月の中旬過ぎですかね、亡くなりまして、まあちょっと寂しい話になってしまいますけど、まあ僕の相方がね、一足先に行ってしまったって話なんですけどね。まあ、僕自身はね、俳優っていうのはその、小学校1年生の時から劇団学者っていうのに入って、まあ、だらだら、その本業としてやってたんじゃなくて、だら子役を続けててね、気がついたら18になる時、東宝作品のね、この青春とは何だっていうテレビドラマで、一応まあ、その名前がね、全国区におかげさまでなったっていうか、時代があってね、その時の相方が木村君なんで、ショックは大きかったですね。もう年もほとんどないですし、やっぱりその同級生としてね、で一緒にずっと、丸3年ですかね、撮影期間。丸3年、今写真見せてくれてるんだけど、青春とは何だろうね。そう、一番前にね、夏さんを肩車にしてる一番前に立ってる、でかいのが金額で、その向かって左側に、夏さんを支えて、まあ、ラグビーボールの下にいるのが矢野健です、私ですね。このシリーズから始まって、その次の2作目の龍さんまで、僕はその彼とずっと一緒にコンビを組んで、ました。だいたいいつも3人で映ってんで、これ何どういうわけだろうね。だいたい那須さんの周りに必ずよく画面としては映されてるっていう。まあ僕と木村豊君のこのデコボコンビと、それから女の子の女性との、岡田可愛ちゃんと、杉浦さんだっけ？じゃ松浦？違うな。
豊浦さんか。
豊浦よしこさんっていうね、豊浦よしこさんっていうのと、この4人がね、その狂言回し的な役割で、その青春ドラマが進んでいった。その彼がね、まあ、聞くところによると、っていうか、別にその濃密な付き合いをね、ずっとしてきたわけじゃないですよ。確かに。お互い俳優で、仕事を一緒にしてね。で、生徒もみんなも好きなんですけど、どうやらかしないけど、この4人のコンビっていうのが、まあ、必ずでしたね、っていうかメインで、お話を進めてきた。で、その、彼が亡くなったっていうのは、実際その、奥さんっていうかね、から電話かかってきて、知ることになるわけですけども、その、濃密な付き合い方をしてたっていうんじゃないって話はですね、まあ、お互いに違う仕事いろいろなことやってて、ただ、僕は、彼と青春終わった後、まあ、青春シリーズが終わってから、お互い、まあ、役者としてね、バラバラになって、いろんな仕事するんですけど、その後、たまたま私が、その、 ある人と一緒にね、あのビデオ会社を立ち上げるんですよ。ビデオ制作会社をね立ち上げて、赤坂に事務所を持ってねやってる時に、そこでその彼をそのまあその仕事があんまりなかったなんかそういう時代で、なんとかしなきゃいけない。たまたま彼がね、あの結核になってね、結核になっててね、その病気が治った後にね、なんかやることが、まあ、なかなか見つからないっていうんで、たまたま電話かかってきてか、どっかで会ったかして、なら俺のところに来いっつって、俺がその一緒にやった共同でやった人に頼んでね、その会社に呼んでもらって一緒に仕事をした。2年ぐらい、丸2年ぐらいね、その会社で一緒に仕事をしてたんですけどね。その後また別々になって、それからまあちょっとずっと疎遠だった時代もあるんですけど、その濃密じゃないっていうのは、その僕が電話してもそのあまりリスポンスが来ないっていうかね、彼自身が俺に話したいことがないと電話かかってこないって、まあ、そういう付き合いだったんで、そのあんまり期待してなかったんですよ。でたまたま、僕もこう最後の電話が今年に入ってすぐだったか、僕ね2月ぐらいだったと思いますけどね、僕の方からかけて、また久しぶりに会おうぜって言った時、そうだねなんて話、まああんまり長い時間じゃなかったんですけど、すでにその時は病気だったそうですけどね。つまり去年の暮れぐらい、まあ暮れぐらいからずっと、暮れにはもう病院に入ってたって話だったのかな。で、ずっとその、行ったり来たりしてて、結局その、お医者さんに見放されて、まあうちに戻ってきて亡くなりになった。ということでね、かなりショックは受けたんですけど、これはやっぱりその個人的にね、やっぱりその、自分が俳優として、成り立った時の同志ですからね、まあ誰よりもやっぱりその一番近い存在の俳優さんだったわけで、そういう意味ではね、やっぱりその71ですか、決して今で言ったらそんな年っていうことじゃないんじゃないかなと思いますね、まあ病気ですから仕方がないって仕方ないんですけど、なんとなくね、寂しい気がします。まあ人に、まあだんだんだんだんそういう年齢になってきてんだよね、私もね。だからそういうふうにこれからもそのいろんな方に先立たれたりなんかするんだろうなと思いながら、次は俺の番かなとかね、冗談半分言ったりなんかしながらね、こうやってやってますけど、彼との思い出話をしてるとね、寂しくなっちゃうんで、まあその辺で、ただ彼は、まあ、安らかな恵みをね、お願いして、ちょっと皆さんにご報告させていただきました。腹が立ったら喧嘩もしよう、悲しい時は涙流そう、誇り一つを胸に掲げて、いつも裸のこれが若さだ、そうともこれが青春だ、そうともこれが青春だ。恋をする気も意地
って帰らにゃ男やない、えいこらこごをぶっ潰せ、縁柄年中泣かされた、のろんと苦行は何のため、買って帰らにゃ男じゃない。
もう一つですね、やっぱり僕にとってやっぱりそのびっくりした詩がありますね。もうこれはもう皆さんもね、テレビにならないでご存知だと思いますけど、証券こと萩原健一君ですよね。証券とはその太陽にこれマカロニっていう、まあ、呼ばれる刑事をね、証券が大変なことがあって、刑事がやった時のね、まだその、マカロニとして証券が出てる時に初めて太陽にゲストとして呼ばれてね、証券に初めて会うわけですけど、もちろん僕自身はね、その前の証券の活動、まあ、そのグループ3時代の証券知ってますから。っていうか、ことを言うともっと詳しく言うと、ミュージカル時代ね、つまり私が高校時代、彼もちょうど高校に入る。ね。に、いわゆるその、民貴族としてね、銀座で会ってたり、渋谷、赤坂っていう、いわゆるパーティーを専属にやるところがいっぱいあったんです、その頃ね。パーティーってのがやっぱ流行ってて、バンドを呼んでね、ナンバーが入って、男女がね、ダンス、まあ、いわゆる、今でクラブみたいなものをみんなで主催してやるっていうのがパーティーで。パーケンをね、友達みたいなんかしてやるっていう。いろんなところで開催されてたんですよ、その当時そういうのね。そこに、まあ、民貴族時代だった頃、お互い民貴族時代だった頃の証券と、我々のグループ。で、我々のグループは東京グループで、彼のグループは埼玉なんですよね。埼玉から来るグループで。でも、お互い民貴族をカップしてね。しょっちゅうぶつかったり喧嘩したりするんでしょう。青ビルとか赤ビルとか呼ばれたビルがね、渋谷にあって、そこでパーティーやってくるやと思いますけどね、お喧嘩になったんですよね。いわゆる埼玉軍団と東京の民貴族とね、お喧嘩になって、その時にやっぱ証券会場がないんだよ。ね。たまたま、その太陽より初めて変わった時に、まあ証券がたまたまその青春を見ててくれてて、顔がすぐバレて、で、パッと話しかけてくれて、僕見てたんですよ、ずっとテレビって、ありがとうございますって話してたら、実は、覚えてるけどさ、って、青ビルのパーティーでお喧嘩したの覚えてないって言ったら、まあ、覚えてるね、お喧嘩あったのって言ったら、あの時いたよねって言ったら、まあ、いたねって。え、証言持ってたら、そうそう、いた。で、あの時ね、やたらその、その端っこの方で冷たい目で見せたのがいたね、あのね、だってあんなの入ったら大変じゃんっつったら、俺もそうだったからね、冷たい目で俺に見せたんだよっつって、それが気になって見せたら、それがテレビに出てんじゃんっつって、ああそうなのっつって言って、それがきっかけでね、その後実は証券の番組に呼ばれるんですよね、証券会社がやってる番組の歌をね、主題歌を沢田健一さんが歌って、まあ、知事が歌って、風の中のあいつっていうね、通常、その、清水港の話するとね、事務長っていうのが大体主役になって、まあ、大体日本のね、ああいうもの、まあ、サンドワー様みたいなものを見るとね、清水の事情をするとかっこよくて、大体何回も主役やってるんだけど、その相方の黒熊の活動っていうのがいるんですね、これ、甲州の役座で。いわゆる今、甲府のね、役座で、 僕はの活動というのはいいんです。その人は若い時を職員がやったんですよ。ね。その時で清水の事務長は米倉正兼さん。いいやつか。何の悪くなりやつか。新しい清水の事務長をやってましたね。その時に、清水の事務長には大政小政って子分がいる。ね。で、熊本の活動には大岩小岩って子分がいるんですよ。ね。その小岩って役で、証券に呼ばれて一緒にやったんです、うん、その時に証券と密に遊ぶようになってね、六本木行ったり赤坂行ったり、ね、証券結構ね、人がするっていうか寂しがねっていうか結構そういうとこあるんですよ。ちょっと気難しいって、確かに気難しいとは思わないけど、ちょっとやっぱり個性が強いんで、商品ね、個性が強いんで、まあ、いい割がはっきりしてるっていうのがあって、だから周りもね、ピリピリする人は確かにいいかもしれない。もうだんだんそういう、まあ、年も近いってこともあったかもしれないですけど、それからまあ、そういう中でね、昔から知ってるっていうのは、なんとなくあって、同じ、まあ、言ってみれば同じ羊っていうか、そういう中、ね、そういう、やみやみたいな、前からの遺族の、パーティーみたいなとこから同じように出てきたっていうのを考える、まあ、近いからって言うのかもしれないけど、まあ結構、疲れてね、一緒に遊ぶ、職員のうち遊ぶっていうのになったりしたんですけどね。豪快でしたよ、やっぱりね、当時から。俳優とその歌手の違いっていうのは初めて知りましたね。遊び方が全然違う。俳優っていうのはあそこまで派手に遊ばない。それないですね、俳優仲間で、そこまで派手になって、歌手の人っていうのは、上が、先輩がそうだったからかもしれないね、例えば、鴨安の兄とか、この間お亡くなりになった宇津田裕也さんとか、ね、ああいう方たちと証券なんかも一緒に遊んでるんで、井上隆之さんとかみたいなね、田辺彰一さんとかね、田辺君もね、ああいう方たちと一緒に遊んでたから、派手な。そこへ俺たち、まあ、例えば俺と、まあ、俳優で言うと前田銀さんとね、一緒に遊びたいなんか、そういうのがあったんですけど、ちょっと面白い話すると、まあ、夏季のシーズンでね、笑点と俺と、まあ、いわゆるテンプター時代の、ドラム叩いた、大串くんって言われたんですよ。ドラマでね。テープ立つのドラマ。大串くん。それが、その風の中の愛する時の、大岩っていう役をやってて、僕は小岩でコンビなんです。だからね。そのコンビの片割れと一緒に、遊びた先に、甘やつの兄と優雅さんがいたんですよね。うん。店の名前言っちゃうと、キャンティーって言ってね、その、六本木のキャンティーって言うと、その、まあ、いわゆるその有名な方たちがよく集まる。店としても有名なお店だったんですけど、まあ必ず誰かいるっていうかね、必ず誰かその歌手とか俳優さんとかみたいな、必ず誰か女優さんとかね、誰か来て、社長の最初の歌手の方とか、そうよく知ったんじゃないかな、いろんな方がね、っていうところでもう僕らも遊びに来るなって、たときにね、翔平と行って、そこ行ってたら、たまたま牡蠣のシーズン、牡蠣、生牡蠣ね。で、キャンティーが、キャンティーってのは実はワインの話、イタリアワインの話ですからね。そのワインを飲みながらね、出席が一緒になってお騒ぎしてる中でね、ワインとみんなが牡蠣をね、もっともっと来いって、あたりもっと来いってみんなで食ったんですよ。あ、わかった。お店の牡蠣がなくなるまで、みんなで食った。多分、生牡蠣を、僕が覚えてるのは、僕が自分で数えた覚えてるのは、僕は生牡蠣を22個食った。まあ、証券も出会わなくて出たし、かわいそうな間しかそこまで食ってなかったかもしれない。ただ、お店の名前にみんななくなっちゃったんですよ。その人数でその時から。その後が大変。ピーピー。皆さん気をつかないですよ。生ガキとかね、いわゆる買い物っていうかね、あんまり食べちゃダメ。あんまり水素食べちゃダメなんですよね。なんか悪が強いんですよ。当たりますよ。みんな、もう、お呼ばれ。ね、あっちも。 変わり番これは俺がいい。だからみんな出ちゃう。上からも下からも汚いわけですね。上からも下から出ちゃう。だから結局飲んだも何もみんな。あんな苦しいことがあったね。だから、美味しいものを食べるときは適度。ね、適量ってのがあると思います。お酒もそうですよ。適量ってのがあると思います。まあそうやってお酒した中ですから、やっぱり将軍が死んだというものって聞いた、まあテレビで見たわけですけど、将軍の方を初めて知ったんですけど、びっくりしましたね。はい、いやー、びっくりしますよね。本当にその、まあ、いかなくてもいい人ですよね、知ったりする。で、その前からしていい人ですよ。まあ、その前の話だと思いますけど、ゆうやさんの奥さんだったら、キリンさんですよね。で、キリンさんってのは僕、ゆくちおなんで、ゆくちおさん時代から僕は知ってるわけで、で、まあ、僕はキリンさんと遊んだときは、ゆうやさんと別居してるんですから、ゆうやさんとは取り去ってないですけども、六本木で将軍と遊んだときに、ゆうやさんとは会ってるんで、まあ別に親しいとかってわけじゃないですけどね、それは知ってるってことは知ってるからですよ。お互い同じ空気を吸ってる距離があるわけで、それで仲間同士で互いつながりとかね、知ってる中にいたわけで、まあ、そういうことを考えるとね、複雑な気になりますよ。やっぱり証言もね、聞けばずっと同居してたって言うしね、苦しいという彼のかっこいいのはやっぱり最後まで自分の生き様を変えなかったことでしょうね。と思いますよ。まあ、いいか悪いか別にしてね、好きとか嫌いとかじゃなくて、自分に正直でありたいっていうのを突き詰めた結果が、証言の生き様だったような気がします。彼は金なりに自分に正直に。まあ、確かにね、何人も奥さんと一緒になったり。反省かもしれないかもしれないですけど、それはやっぱり彼の生活、まあ彼の生き様の中で合う合わないっていうものを しっかり見極めた結果、一緒になり別れ、一緒になり別れってなったんじゃないですかね。バーチャルって言ったらバーチャル強いでしょう、誰だってね。人間なんてみんなバーチャル強いもんですよ。自分の良きゃいいんですよっていうものがまず最初でしょ。だからそれを、はっきり言ってそこまでやりきるっていう力っていうのはやっぱり相当なもんですよね。それは。で、証券ってのはそこを曲げなかった人なんで、確かに、彼のために苦労した人って、周りで苦労した人ってのはたくさんいると思いますよ。それは。でもね、どんなことでも、そんな、どんな、誰でもそうなんじゃないですかね。誰かが成功するって言ったら、その成功の陰には、泣かされた人がたくさんいるんじゃないでしょうか。そういうの泣かされたと思うか、ね、ああ、俺のおかげであんなになったんだと思うか、の違いだけだと思いますよ。ね、そうやって手伝って、そのバーンとこうスーパースターになったりなんかしたら、手伝ってなったら、俺がいたからなったんだと思うと気分いいじゃないですかね。要はもちろんでしょ。だから、苦労させられたとか、この人は一番、ある意味、泣かされたとかと思うよりも、彼のため、あるいは彼のために少しでも役に立ったと思ったら気がなるんですね。そういうふうに考えたら、あんまりそういうふうに思わないんですよね。誰かがいるから、俺は苦労してるとか、そういうんじゃないですかね。まあ、本当に見えて気の向きだと思いますよ。 今回はまあ、ちょっと訃報が入っちゃったんでね、話し話になって、その2人のエピソードをちょっと先に見たかったに言ったんですけども、もう一つね、まあ、木村君とのね、間で、まあ、これは何度もね、この僕のこのグラフィティの中で喋ってることがいっぱいあるから重なっちゃうかもしれないけども、彼はね、お互いやっぱり、彼はひまわりっていう、人間ひまわりっていうところの出身で、僕は若草っていうところの出身でっていう、子役時代ね。で、彼はまあ、子役っつってもそんな、僕じゃねえ、その小学校からなったわけじゃないんで、もうちょっとずっと大きくなってから、彼は子役、ひまわりみたいな、ね、中学の終わりだからなんかだからね、もう相当後だと思います。で、小学校1年からだから、でしょ。ちょっとね、そこはちょっと違うんですけども。でも、お互いね、劇団上がりっていうこともあって、まあ、共通することがいっぱいあったの。たまたま、青春とは何だか終わって、これは青春だって、リュウさんの話になって、まあ、リュウライトさんがね、主役の青春番組になったときに、まあ、前にも言ったかもしれないですけど、僕は実際その、夏木陽介さんの方に、と一緒に仕事をするために、そっちに行くっていう話が夏木さんとの間にできてて、あ、別にそのプロダクションかっていう意味じゃなくてね、夏木陽介さんと僕の個人的な話だけど、お前俺とこう言って、はい、っていう話ができてて、だから2作目のこれは青春だってのは実際はノーって言ったんですね。つまりそのやらないって言ったんですけど、そのリュウさんとなお、まあ、岡田新吉さんとプロデューサーと東方の監督が、いわゆるコンビ、まあ、俺と木村のコンビが残らないと、まあ、今とか言っちゃったけど、リュウさんが新人で出てくるのに、2が勝ちすぎるかもしれないので、前のメンバーは残したいっていうのがあって、結局、なんとか目が口説かれて、まあ、最後の口説かれ方は強烈でしたけどね、夏木さんの家に呼ばれて、夏木さん家に行ったら、前、前日の3人の方、夏木さんと龍さんがいて、岡田新吉プロデューサーがいて、そこに高瀬さんの監督がいて、ね、で夏木さんがいて、そこに呼ばれたわけですよ、ね。で、夏木さんが、お前、龍のために1年付き合ってやれ。で、どこからさんが、頼むよ。なって言って、兄さんがお願いします。兄さんがお願いされちゃって、答えなくて、言ったってのは真実ですもんね。うん。何の誇張なのね。夏さんが、はい、とりあえず1年間、ね、付き合ってやれば。というので、で、たまたまその時夏さんも、まあね、違う仕事を松竹名がやったり、なんかいろいろするので、NHK のドラマやったり、なんかいろいろするんで、だから、一緒にやれることはちょっと先になる。分かったんで、で、それをやるときは一緒にやるって話をとして、もうこれは精神だって言ったんですね。で、結局また一年間、木村と一緒にやるようになったんです。うん。相変わらずでしたよ。だから最初から一緒。木村の、台本の中にね、台本の中でその木村が喋らなきゃいけないセリフをよくさ喋られてましたね、私はね。台本の覚えがいいと、物覚えがいいとかそういう意味じゃなくて、滑舌が木村君の場合はあまりいいわけじゃないっていうことと、まあ、器用だった。僕が器用だった。ある意味器用貧乏だったのかなと思いますけど、考えるとね。器用だったんですか。つまり、なんとなくやってしまうっていう、こなしてしまうっていう器用さがあったからいけなかったかもしれないですけども、そういうので結構そういう役割をやって、まあでもそれがコンビだったのかもしれないんでね。そう言われてみると、まああれがいて俺がいるわけで、さっき木村がいて、僕がいるっていう。だからデコボコンビなんでね、そういう意味では、どっちが欠けても、まあなんなかったかもしれないんです。それはそうですよね。そういう意味では、まあ、ある3年間の撮影は、まあ、うん、楽しくやらせてもらいましたね。その時に相方の、まあ、女の子女性と入ってきたのは、 松本めぐみさんというね、今の加山さんの奥さん、加山伊豆さんの奥さんね、それが岡田加江ちゃんと松本めぐみさんがコンビ組んで、俺と木村のコンビ、それもう一人そこに一人か、その3人対2人のコンビだったのが、これが青春なんですよね。ぜひね、よく仕事が怒られてたんですよね、もうね。怒られて何に怒られるっていうかっていうとね、役者としての自覚がないんですからね、まあ、今高校生から、まあ、高校3年の夏休みから青春ドラマが始まってね、これが青春は19歳ですけど、19になるで、だけど決定まだ役者やろうなんて決めてないんですよ、自分がね。俳優やろう、これから一生俳優やっていこうなんて意識が全くない。なんとなくずっとほら、子役時代からやってて、前にも話した通り、その、ね、中学生時代とか高校生の頭ぐらいまでってない、その、子役時代からずっと仕事がない時じゃなくて、なんだかんだなんだかんだ必ずその仕事があって、なんか結構、まめに仕事をやらせていただいてたもんですから、なんとなくやってたっていうのが事実だね。だからその事実の中で、いきなり将来契約ってあれやったら、なかなかね、固まるもんじゃないですよ。だって俺はもう本当高校を卒業する間際は大学行こうと思ってたんですから、本当にね。大学行けなくなったら、精神となるわけで、行っちゃいますかっていうね。そう、あれやんなきゃ、僕は大学行ってたんですから。だそしたら役者やってるとか、それはわかりません。役者はやってなかったかもしれないです。でも、まあ、その人生ですからね。今こういう人生になったのも、それも自分で結果、そういう周りの作用があったからだよって言いながらも、そう嫌だって言わなかったんですから、まあ自分で選んだってことになるわけでしょ、ね、そこから避ける理由は何もないわけで。でもまあ、また同じ相方で組めてね、一緒にずっと一緒にやりたって、そこはやっぱりリュウさんっていう素敵なね、俳優さんも一緒に加わって、うん。ここでちょっとその話からちょっと外れて、ちょっと思い出したことしておくと、皆さん、期待できるのも、ね、面白い話です。リュウ・ライトさんがね、2代目の先生になるっていう時の話があって、その一体2代目の先生誰になるっていう話が、その日テレとね、東郷と話してるだけ、何人か講師があったわけですよ、当然。で、その、これは青春だをやるっていうのはもう、その、青春とは何だが終わる前に決まってるわけで、つまりその、あまり師匠で良かったもんですから、もう2作目、いわゆる2作目はなるっていう、出来上がるのが分かってたわけですけど、ただ俺はデビューでないその時はやっぱり交流だったんですけど、まあ、その次の先生誰だろうねって話はね、本当に撮影の合間でね、松さんのことはダメだ、松さんのことはダメだろうね、とかって話はあったんですよ。その時にね、ちらっと僕はその、東方のね、監督さんだったり、似てるというか、とね、一緒にそのご飯食べたり、今お弁当を食ったり、話をしゃべって、ちらっと聞いたことがあって、実はね、もう一人いたんですよ、候補。ね。その候補も僕は知ってる人で、まあ、リュウさんは知らなかったですけど、その当時はね。もう一人の候補の方は僕は知ってるんですよ。ね。北村総一郎さんですってね。北村総一郎さんって皆さん知ってるのは湾岸の所長ですよ。湾岸ってあの、踊る大捜査線のね、所長役やった人。ね。あの人、北村総一郎さん。そうじゃん。俺はそうじゃん、そうじゃんって呼べるぐらいの中で、そうじゃんって何でかっていうと、私は文学座の出身なんですね。で文学座って言うから、前にも話したけど、僕、アギル事務からお世話になってる方がたくさんいらっしゃって、つまり北村さんの大先輩方が、僕のことを可愛がってくれてるのを、彼は見てるわけです。研究生時代。で、初めて映画で一緒になった、違う仕事一緒になった時にそんな話が出て、その時に確かに文学座の僕が可愛がってくれる三谷大さんだったか誰かが一緒に出てるのと一緒に企画の父ちゃんが出てて、で、その時三谷さんが僕と喋って、まあ喋ったり、何十年ぶりかだってね、つまり大人になったら僕とね、大人になったって10代ですけど、僕と喋ってるのを見て、そう、そうじゃ入ってきて、同じなんか聞いたんです。ホタッパーね、大先輩だけど、ホタッパー新人としてね、って言って。で、それで一緒になって話した時に、まあ、なんとなく顔見知りになってるから、その話聞いたっけ、北村さんだったのっていう話してたら、そう、一部北村総一郎と、ニューライターが ていうんで、結果リーズナーになったんですけど、まあこれリーズナーになったのは、あ、作品としては正解だったと思います。北村さんだったらどうだって言われても、北村さん当時2枚目しかやってなくてね、うん、結構やさ、今だから所長の役しか見てない。踊るさ大捜査の所長の雰囲気しか見てない、ああいうとぼけたおじさんだと思ってるかもしれないけど、実は昔は2枚目だったんですよ、ね、あのテレビで初めて、ね、2枚目だから、まあ、2枚目で先生としてってんだったら北山さんの方がよかったかもしれないけど、青春番組の先生って2枚目だけじゃダメなんでね、夏は確かに2枚目ですけど、やっぱり どっかワイルドでね、僕はやっぱハンバルトがあったら好きじゃないですか。ただの2枚目っていうよりもね。で、リュウさんは2枚目っていうと、2枚目の2枚目っていうゴリさんですからね。はい。いや、あのね、ゴリさんですから。2枚目っていうよりも、ゴリなんですよね。体大きいしね。だからそれで成功したんじゃないの。そんな話って面白いでしょ。人間の、あ、分岐点っていうかね、ほんのちょっとした分岐点で違う方行っちゃうんですよね。リュウさんがあの時に、相手が北村総一郎さんじゃなくて違う誰かで、例えばですよ、まあリュウさんと同じような雰囲気を持ってて、リュウさんよりもいい男だったとしたら、そういう人になったかもしれないでしょ。そうするとリュウさんっていうのは今そこにいるかどうかって分かんないじゃないですかね。そうですよね、そう考えると。そこの選択っていう、人生の選択っていう、それは自分たちだけが選択するんじゃなくて、いろんな要素がね、選択の中に入ってくるでしょう。選択じゃないのかな。まあ、一くくりにちゃんと運命的になってるのかな。そういうのがあったりなんかするんだね。翔平の死も、金額の死も、あるいは入谷さんの死も、まあ、運命的なっていうことかもしれませんね。ブルーライト横浜、二人の世界、いつまでも。 再会ってことで、まあちょっとね、思い出話の中でちょっと辛い話みたいなことがもう重なっちゃったんでね、パッと変えて、最近ちょっとテレビを見る機会を増やしたらね、なんだか朝ドラが 100回目を迎えたって NHK のね、今度は始まるので100回目なんだそうなんですよ。でその朝ドラでちょっと前にも話したけども、その僕も一回朝ドラに出たことがあってね、南田陽子さんが主演したその虹っていう作品でね、この虹っていう作品は結構地味な話だったんです。つまり今の朝ドラと違ってほら南田陽子さんだから出来上がった俳優さんでしょ。もうその当時もうすでに日活からまあフリーになって大女優になってましたからね、が主役やったのはあんまないんじゃないかな。その朝ドラってなんとなくほら新しい大スターを生む作品みたいになってしまいますね、イメージとして。でも当時はそうじゃなかったんですよね。でも別にそのちゃんとした俳優さんがやってたんです、それまでね。だってその中でも際立って南田さんはもう大女優でしたよね、南田陽子さんはね。だからその大女優がまあ、主演したその作品に、まあ、途中から参加させてもらってね、出たんですけど、その作品の一番の目玉って何かって言ったら、その作品自体じゃなくて、そこに小柳ルミ子さんが出てたってことなんですね。小柳ルミ子さんの私の城下町っていうのはデビューする前の作品ですから、ね、ちょうどその朝ドラが終わるときに、まあ、虹が終わるときにデビューしたわけですから、うん、私の城下町でね、これ話しましたよね、前に一回打ち上げでね、ミムちゃんの伴奏させられたんですけど、ね、私の城下町で初めて、びっくりしたっていうかね、ちょっと話したと思いますけど、その作品のね、100回目だなんていうのがあって、あの子供もそういう時代なんだなと思ったらですね、いろいろ感慨深いものありますけど、そういえばあの時、ルミ子ちゃんがね、デビューだったじゃないか。あの時から出てきた、途中から入った割にはね、やりやすかったのは、まあ、南田さんも、一括の映画でちょっと一緒になったりね、こっちは子役ですけど、それから、まあ、中谷のオールさんが、旦那さんやってたんじゃなかったかな。で、中谷さんっていうのは、まあ、文学座のね、大俳優なんで、中谷さんが、僕は子供時代からずっと可愛がってもらってる人だったんで、まあ、もうね、もうお父さん代わりみたいな人たちでしたから、だからそういう意味ではやりやすかったんですよね、中谷さんにしては。で、その時、古谷一子さんが、ほとんど、まだそんなに売れてなかった時で、まあ、あれで大スターになったんじゃなかったですね。あ、これね。そう。これ、いいしね。まだ若いね。これ何年これ
?1970 年。
70年。
大阪万博の年ですね。
ね。うん、そう。この後さ、この間話したね、裏切り者が頼んだよね。南田さんに言われて、マリアに行ったらね、中田さんに裏切り者。ね。まあまあ、そこそこね、長いことをその子役時代からやってんで、いろんな人と一緒に やれてね、仕事をやれてって話はね、何度かしてて、結構皆さんもお気に、まあ、気になさってくれる話もあったかもしれませんけどね。特にね、忘れられない女優っていう、女優さんっていうか、これ私事で申し訳ないですけどね。若尾彩子さんっていうね、そう、僕はもう大ファンだと公言してますけど、大ファンだったんですよ。もうガキの時分から、もう、うちの近くに映画館があったんですから、小学校、多分2、3年から映画館行った気がします。子供のお金持ってね、その頃2本立てとか3本立て、3本立てだったじゃないかな、日本の映画ってな。3本立てだかなんかの映画をね、見に行ったんですよ。近所にね、風切りやるところと、その、まあ、二番煎じみたいなところと、
3つぐらいあったんですよ、歩いて行ける場所、映画館。そこもう代わり番組行ってました。その頃から大映の女優さんの、うん、気になった人は、まあその頃小学生の子じゃないですよ、中学生になってからだと思いますよね。中学生、まあ色気づく時期ですよ。の時に僕は赤尾さんに、まあ、惹かれて、ここからずっとファンなんですよね。ずっとファンなんですけど、ね。それが後年ね、日曜劇場だったりなんかね、東芝日曜劇場って、今、まあ、そのオーバーやったらするんだけど、昔は1時間1本ものの名作劇場って、本当に名作っぽいのやったんですよ。山本修吾さんの話とかね。その山本修吾さんの話の主役っていうと、まあ一番ぴったりくるのは若い子なんですよ。僕自身がね。修吾さんの本読んでて、その主役の女の人を思い浮かべると若尾さんの顔が出てくる。はぎために鶴みたいな役が、まあそういう話が多いんですけど、修吾さんの女性の話の中にはね。山本修吾さんの日本不動記っていうね、ふって婦人の婦だけど、日本不動記っていう本があるんですけど、そこに出てくる女の人、すべて若尾さんが合うんじゃないかと思っちゃうぐらい、その、まあ俺が勝手にそう思ってるかもしれないけどね。何かご用？そう読みながらね、若尾さんを思い浮かべて、ぐらい好きな。で、その若尾さんと一緒に仕事してないです。ね。まあその仕事なんても、まあ特殊な呼ばれ方なんですけども、まあ、ちょこっと話しましたよね、多分ね、前ね。石井彦さんっていう大プロデューサーがいてね。で、たまたま僕はお子さんが好きだって知っててね。で、まあ、木本真香さんとずっと一緒にやってた時に、終わってから、石井さんに呼ばれて、今度はお子さん来るけど出るとか、出ますよね。お子さん来るけど、姉ちゃん来るとか言われて。かわいいでしょ、素敵でしょ、お子さん写真。ね、本当に素敵でしょ。だから
女は絶対に秘密の部分を見せちゃいけないんだ。
独特なんですよ。
結婚してもベッドの上で常に神秘的なベールをかぶしておくべきなんだってさ。
ちょっと首持ったっていうか、
もし家中が反対しても、
ね、
私たちの結婚に応援してくださる。
若い時聞いた時とか、つまりその若い時の若尾さんを、若い時の若尾さんの顔から見ると、この声って何っていうぐらい違和感を感じる声ですよね。うん、悪性ってのはやっぱり魅力ですよ。決していい声だと思うんですよ。悪性は魅力ですよ。やっぱり若尾さんの声って。
どうして？
何
か心配を唱えるんじゃない？
あ、これ、全然話しちゃっちゃうさ。だから、僕がどれだけ若尾さんのファンかっていうのをちょっと話すとね。クラクラミッキーって言ってね、どこでドラマ化したらしいね、忘れちゃったけど、クラクラミッキーって若尾さんと藤岡拓也さん、亡くなったね、藤岡拓也さんが、あれ、版画の、なんだっけ、村方志功さんかなんかの話なんだよね。ちゃったっ
け？そうです。
そうだよね、村方志功さんかなんかの小説がクラクラミッキー、はい、奥さんの話でね、はい、その奥さんは若尾さんがやったの。で、村方志功さんっていうのは、まあ、本当に天衣無縫な方で、どっちかっていうとめちゃくちゃな方ですよ。普通の人じゃないっていうような生活をしてた人。奥さんが大苦労するって話ですよ。で、奥さんをいじめるっていう、まあ今で言うと DB とか言うだ、そこまでいかないですよ。まあ DB っぽいことをね、買ってたから、まあ昔の亭主関白の最たる例みたいな人なんですよ。まあ、愛するがゆえにっていう話にはなるんですけど、その奥さんを村方和子さんがやってるってね、藤岡拓也がいじめるわけですよ。まあ、中田志向がね、若尾さんを。だから本当にそこ行ってぶん殴ってやりたくなったからね、藤岡拓也。そのぐらい好きなんですよね、若尾さん。本当に素敵な人で。でね、TBS で初めて若尾さんのね、作品を今呼ばれてっていうか、石井さんに呼んでもらって、ね、行ったんですよ。大したやつじゃねえ。ね、行ったんですよ。稽古をさ。本読みと立ち稽古合わせて2日間やるんですけど、その2日間の稽古、俺いいんだよ、1日だって。 本当は、まあ、ぶつけ本番でもいいような役なんだけど、でも一応若尾さんのファンだから呼んでくれるの、石井先生が無理やりね、その頃まだ、これが青春だとかやってる最中だからね、でもそこ行くわけともうリハーサル浴衣姿の若尾さんがねリハーサルするわけですよ。と素敵なんですよ。まあ稽古着ですよ、浴衣っていうかね、舞台の配送っていうのは大体稽古着、まあは大体女優さんの場合は浴衣だったりしますよね、大体そういうことが多いから、そういう格好で来るんですけど、着物ばっかりだね、たまたまあるよ、現代人いっぱい若尾さんのね、なんて綺麗ですよね、何が素敵な声でしょ。でその若尾さんと一緒にやったその時は、本当にね、ただファン、わかりますか、俳優じゃない、これ一応俳優俳優の端くるで呼ばれてんだけど、もうずーっと若尾さん見てる。若尾さんの一曲スイッとぞ、もう目に焼き付けるような勢いでこうね、変な言葉ってね、でもやっぱそれしょうがないでしょ、谷入るわけじゃないですから、大女優さんって、ね、大女優さんっていうのはね、谷入るわけじゃないですけど、しかも大ファン、昔から大ファンだったら、
ヘイジョージ、
ごめんなさいマリコ、
変ですよ。まあ、よろずや木之助さんとやった時も上がりましたからね、やっぱりそうですね、ファンっていうのはやっぱりあれですね、ファンだとやっぱりね、お互いにね、俳優だって、その割り切りがね、まあ、年も違うからかもしれないけど、できない。もう、ファンだったみたいなところが出てきちゃうんですよ。本当に。もし生前ですよ、僕はその、物心ついて俳優としてですよ、俳優として成り立ってから、もし市川雷蔵さんと一緒に仕事をするようなことあったら、できないだろうね。憧れちゃって。うん、なんていうかもう、大ファンだからさ、もう、その人、頭がいっぱいになっちゃってさ、芝居とかじゃないね。もっともだから若尾さんと一緒にやった時も、本当に大したシーンじゃないのに、NG 出して、石井先生に怒られたけどね。石井彦さんにね、プロデューサーに言われて、サブルームってやつもね、そういう指定するルームがあるんですよ。放送の機関にいっぱいある。そこに呼ばれてね、ここと食らいましたよ。何やってんのよ、いかにしなさい、マリアンさんのお家もあるわけですから、もうファンだから、セリフは出てこないの、中尾さんの顔見るとポーッとして、素人だね、あれね、だそうなっちゃうんですよ。あ、どっちかっていうと俺そういうとこあるのかな、兄ちゃん母ちゃんなのかな、俺だけかな、割り切れないんだよね。そこ行くと今の子たち偉いよね、あや大スターとかなとかって言ってバーッと言って言ってみんなやって一緒にやってて、平然とやってる若い子たちって偉いなって。昭和の時代ってさ、まあ今みたいにその俳優さん同士がさ、なあなあでやる番組ってなかったしね。今ほら芸人さんがやってる司会やってる番組なんか俳優さんが呼ばれてさ、なあなあみたいになってるでしょ。いっぱいあるじゃん、そういうところ、テレビ番組。そこに出てくる俳優さんもさ、昔の俳優さんって、例えば、ここいっぱい巻く人だよ、中尾さん、ね、平野君、中尾さん、中尾明さんとか、すっかり芸人さんと同じような立ち位置でさ、仕事できてるもんね。まあ、偉そうな口調は、そらもう中尾さんの口調だからね、それはそのままやってるんだろうけど、まあ、ああいう番組、ああいう機会って、なかったしね、俺らがその俳優やってる頃。せいぜい、黒柳さんのですからね、やったって、あれ別にちゃんとした番組だもんね。ちゃんとした思い出話をする番組だもんね。その歴史をね、語る番組だし。それから、12チャンネルでやってるこの人はなんとかみたいなのもあったけど、紹介する番組だ。あれなんかそうなのね。その人に、まあ、歴史みたいなものをさ、振り返るみたいな。ああやって、ガヤの連中と一緒にワイワイ騒ぐようなのはなかったしね。だから逆に言うと壁がないっていうかね、 廃山同士の壁はないっていうかっていうのは確かにあるんだろうな。あの今売れてる若い子たちもね、うまい子たちあのいっぱいいるでしょ。イケメン俳優さんたちも、いう方たちみんな仲良くああいう番組出てくるじゃん。ああいう機会ってないからね。唯一ね、70年なってからだな、70年過ぎてからだな、73年かな。そう、73年、もうちょっと、73年だな。73年になってから、金ちゃんの家族対抗歌合戦ってのがあってね、うん、それとか、石原浩司さんがやってる番組でクイズ、あのクイズ形式で芸能人だけが出るクイズ形式だった、クイズだった。そこで青春スターシリーズとかあって、で俺と逗子吉高、あ、逗子高夫が俳優で呼ばれて、あ、もしかしたら、あ、松山栄太郎の弟、栄ちゃんの弟がいたかな。それから、林豊って、もっとビレッジシンガーズにいたやつで、林豊は役者になっちゃったんだけど、みんなが知ってることを言うと、波悦子の最初の旦那、うん、林豊だね。まあ、年がみんな同じぐらい。うん、がもう一人なんか誰かいたかもしれない。その 4,5 人で、クイズ形式で石原さんの司会のやつで2人コンビになってね、クイズを答えて6人いたのかな、3組で5人いたのかな。その俺の相方は違うやつで、相方で吉高、吉高は、まあ、この CM みたいなやつになっちゃったけどね、それも本当はそいつと一緒にコンビ見たかったんだけど、抽選でコンビ来るから、別々、俺は林いたからコンビ来るのね。その時、南越は、南越西のバレエ団にいた方から知ってて、一緒にスケートやったら、スケートやったら、ね、アイススケートやったらね、遊び行ったら、一人つけました。顔をして、あ、これな、林。たまたま話していたのと、なんか番組で一緒になったのね。その、サスペンス、サスペンスドラマかなんか。特番のサスペンスドラマがあって、そこで一緒になったの。見たことね。悪いやつ。はい。強盗犯か。だ、見えてくる。話が。その時に言いたかった友達で。
Thank you.
ね、最下位だったんです、これ。ね、でその後、クイズが、ね、クイズが、早押し形式のクイズがあって、それで点数稼いで、ね、トップと同じ点数になって、決勝戦に行ったわけ。で、決勝戦の問題を覚えてるよ、今でも。覚えてる。それで、それまでクイズ全部俺は答えてた。板垣君答えてた。で、全部俺は答えて正解して、上がってきた。で、決勝戦のクイズで、ね、一問しかない。早押し勝ったのが優勝だったんです。で、小田原といえば、かまぼこ。さて、宮城といえば、仙台。仙台といえばって、伊沢さんの、まあ、ただ、伊沢さんが珍しくさ、パッて手を挙げたのよ。で、俺もだから、ね、分かってるから、あげようと思ってる。ただ、パッと手を挙げたから、大丈夫です。かまぼこ。で、俺さ、そういう番組出たことねえから、それすぐ俺がしてさ、笹のかまぼこって言っちゃいやがったんだよ。ただ正解って小井さん言ってくれたのかもしれないけど、もう間違ったこと言っちゃったからさ、結局準優勝だって言って、後で言ったかっこいい。かまぼこはかまぼこなんだけど、それ笹かまぼこって言うんだよ。仙台のお土産なの。結局優勝した逗子のチームで優勝したんだけど、ただ石原さん終わった後、まあ、石原さんも知ってるから、もういろんな作品で一緒になってるから知ってて、言っちゃえばったんだ、マジで。当時知ってたんだろう、知ってた。もう一応言われたの。まあいいや、だから本人一緒してた。そういう体の番組ぐらいしかなかったのよ。俳優が出るなんて。でしかも周りも全部俳優で。今みたいになあなあなあなあみたいなチャンスってないのね、その当時って。そういう時代だからこそ、自分がファンだった人と一緒になったりするとさ、びっくりしちゃうのよ。ファン心理みたいな。特にね、子供時代から憧れてた人とかね、そりゃびっくりしちゃいますよ。まあ、なんか一つ加えるとね、まあ、千恵美さんとね、まあ、仲良くさせていただいて、可愛がってもらってって話をだと思うんですけど、その千恵美さんともね、やっぱり千恵美さんは子供、まあ、若い、もう、まあ、いや、子供時代からね、彼女の歌を聴いてるわけですよ。てか、見てるわけですよ。っていうか、僕はその、千恵美さんのマイフェアレディを見に行ってるわけですからね。うん。もう、まあ、ある種ファンではあるわけですよ。しかも、小学生の時にね、千恵美さんに会ってるわけですから。ボウリング場でね。その時に、まあ、外人、うちのおばさんとおじさんと一緒にボウリング場にいたから、たまたま千恵美さんたち芸能人のグループと、うち、アメリカの中流部のグループが、ボウリング、タイヤをする会があって、たまたまそこに俺が遊び行ってて、ガキがちょろちょろしてるから、ちみちゃんが気にしてくれて、声かけてくれて、で、名前聞かれて、矢野間って名前が珍しいんだって覚えてて、後年、見てるんで一緒に仕事するに、おお、矢野間って。まあ、先週見ててくれたらしくて、ああ、出てるんだって、もう知ってた、知ってた。で、たまたまちみさんがその先生役でね、フジテレビでやるときにね、その学生役で呼ばれて、で、千恵美さんと一緒に。その時だってやっぱり、千恵美さんと一緒になったときは、最初はね、千恵美さんって呼べないしね、先生って言うんですけど、先生って言うんだって、照れくさって言うから、まあ、なんていうか、安心が働いて。一緒にいるっていうこと自体がさ、 おこがましいみたいなとこあるっていう、昭和だな、もう令和の時代になるっていうのもさ、やっぱ昭和ってこういうもんだね。昭和ってそういうものなのよ。あの核兵器じゃない、その壁じゃないんだけど、その年の差とかキャリアの差とかね、男女の差とかね、そういうのはその差別するって意味じゃなくて、歴然とそこに存在したのね。それをあの壊すことがいいっていうことは教わらなかったわけよ、一回もね。もう当然あるべきものとして存在してるから、いいとか悪いとかに関わらずそれをもう感じてるわけだね、それぞれ。だからその何の不都合もなくそういうところでやれてた。まあ今だってね、結構ある方なんだと思いますよ、芸能界っていうのはね。その上下の差みたいな、いわゆる先輩後輩とかね、年齢差とかね、いうものっていうのはある方なんじゃないかな。あの芸人さんなんかの話聞いてもね、吉本なんかそうでしょ、やっぱり先輩っていうのは年の差じゃなくて先輩なんですよっていうのがあるらしいから、そう、まああることはあるんでしょうね。あの超えられない紙みたいなのあるんだろうけど、それは今はほらそういうのが一緒くたになってやる番組が多いから、それをね見えなくしてるところにあるんでしょうね。現実論としては確かにあるんだけど、ジャニーズが滝沢君がそれを変えるとか変えないとかって僕らにしてるけど、ね、じゃあいつもなら浸透してほしいけど、マッチと東村さんもどうなるかな、そういうんです、気になるんですよね、別に。まあ、大変なことですか、みたいなんですかね、もっと身近な方がいいんですよ、うん、だから、あの長いことやってるとね、あのいろんな人と出会えるってこともあるし、うん、いろんな人を知るっていうこともできるし、うん、それが財産って財産なのかな、ある意味ね。だってね、亡くなっちゃった人と一緒に仕事ができてるってことは、もうその人とできなくなっちゃった人が多いわけでしょ。例えば裕次郎さん、俺は一緒に映画出てるからね、裕次郎さんに映画出てるから、北原真紀と結婚する直前の映画にね。だからそれはね、一緒に会いたくたってできない人いるわけでしょ。あの人が生きてるわ、やりたかったなと思うのね。お金でできてる人はたくさんいて、ありがたいことですよね、本当に。そういう意味ではね、まあだからこんな話してられるかもしれないけど、まあその一番盛りだった頃はちょうど60年代70年代かけてだからね、僕にとって。その、まあ、60年代ってのは一応僕は自分自身を役者として認めなきゃいけない、つまり、ね、役者として、理解しなきゃいけない、自分が役者なんだってことを理解しなきゃいけない年代だった時代ですよね。そういう意味ではね、それ以前から小学校1年生の時からね、中学高校に入るぐらいまでの間にでも、とってもすごい人たちと僕は一緒に仕事させてもらってるんですね、今考えたら。こっちは子役だから全然わかんないだけの話で、むしろ脱線トリオと一緒に仕事してるんですよ。まだ今の5チャンネルがね、テレビ朝日って言ってる、テレビ朝日っていう前だね、日本教育なんとかなんとかとか、なんか妙な名前だった、
日本教育テレビ。
そうそうそうだよね、日本教育テレビ。そう、その時代から、その時代に脱線トリオの持ってる時間帯があってね、そこへ行ってね、ゲストで何度も子役で、俺その時から葉っぱさんが好きだったんですよね。葉っぱもでしたら、そうなっちゃった、葉っぱもでしたら好きだった、うん、だから今考えるとね、不思議だよね。戸脇久代さんが、戸脇久代さんがまだ高校生のお酒って時の NHK に、これはその小学校高学年とか中学校1年生ぐらいでうろちょろしてたわけだからね。戸脇さんがしょっちゅう NHK に来たんだよ。 後年小坂和也さんとね一緒に仕事するようになって、小坂さんの彼女もその頃もみんな知っててね、手分けさんのが小坂さんの彼女だって今思ってますよ。芸能界の公然の秘密みたいな仲だって、仕事終わると戸上さんが買いに行くとさ、お兄ちゃんが言うわけよ、小坂さんがね、一緒に来いと。なんで俺が一緒に来るの、なんで俺が一緒に来ないのか分かんないけど、で戸上さんが会うとさ、あれまた一緒とか面白い変わんないよね。
変わんないですね。
80近いんですよ、76。
そうですね、
76ぐらいになるよ、よくしだよ。
最近の化粧品のね番組とかに出られてきてますけど、
くしゃね
全然おかわりない、うん、吉永小百合さんとも
吉永小百合ね、覚えてるのね、吉永さんの復活のねサロンでね、サロンの端っこで、サロンって食堂ね、そこはもうゆうちゃんのプレーもさ、赤木慎一郎のプレーもさ、シードジョブのプレーもさ、で日課の林さんみんなそこ食い込んで、そういうとこあるんだよ、ここにもあるけどね、日課住むのこの片隅で吉永さんのセーラー服着て勉強してたね。で、あれ吉永さん、ちょうどキュープラのある町っていう浜田
三
津さん、
浜田三津さん
と一緒になった時ね、だから会ってきたらいなくてもなんか成果なんてないもんさ、成果なんていなかったらわけないんだよね、新宿なん
て。星さんの後輩です
ね。あ、そうそう、
一個下かなんかですね。
星さんの後輩一個、二個ぐらいした。
あ、そうですね、
だから成果って言えばさ、女の子としてはお嬢さん、半お嬢さん学校だからさ、よく引っ掛け行ったけどな本当に新宿だね。本当は新宿ってのは路線じゃないんだけど、俺はね、でも学生時代の俺は品川だったからね、やっぱ銀座がやっぱりメインなんでしょ。で東急線の沿線、高校線だって何発するんだってからだった、東急線の沿線って東急田園都市線って言うんだけどさ、田園都市線って女学校がいっぱいあるのよ。会社がいた学校とかね、岡田会社がいた学校とか、行き沢がいた学校とか、沿線にいっぱい女の子が学校があるから、まあ、ナンパするのは困んないとこだったりするわけだね。ナンパした。そういうね、時代に。だから そこまで成果だからな、そんなに難しかった。あの子は打撃したかったんだろうね。バスだったんだ。だから勉強したんだね。背が大学ないし。そうだよね、それぐらいね。でも本当にね、垢抜けなもの。もうなんか当時ね、吉永さんの時代って、まあ吉永さんももう上に出てたけど、浅岡さんが一番上に出てたけどね。俺は一括で好きな女性だったのは足利泉さんだったから、ちょっと上なんだよね、足利さんはね。ちょっと年が上の彼女たちに比べると。で、泉雅子っていうのがさ、一括行ったわけ。同じ劇団で同世代で、だから泉雅子の映画だって呼ばれるわけよ。うちの劇団からも。ね。雅子の映画に呼ばれる。で、泉雅子の対バンの女の子で、出てたのは、後の梶芽子。これ、太田雅子って言ったかな。梶芽子。だからその二人も、しょっちゅうサロンでさ、飯食って話してる。そういうもん、吉永さんも相変わらず勉強してる。まだ梶芽子の方が垢抜けてたもんな、吉永さん。ただその一括であった女優さんで一番やっぱり俺のハートに響いたのは足利泉さんだったけどね。もう憧れとしての目だったけどね、足利さん。本当にその綺麗な顔してね、たまんないよね。胸キュンの芝居、胸キュンの芝居、まあいろんな胸キュンがあるんだけど、吉永さんの胸キュンの芝居って、話もそうなんだけどね、 どうだどうだどうだっていう名曲なのね。つまりその本当に追い詰められてってさ、悲しくなってるっていう話が多いのね。芦川さんってそうじゃないのね。ほんのり胸キュンが多いの。だから好きなの。若尾さんは、なんで俺がいきなりここだ。若尾さんは、本当にそうなんだよ。時代劇でね。山本周五郎の女そのものだよね。山本周五郎が描く時代劇に出てくる女の人、まあ町人の人もいれば武家のね奥方もいればね町娘もいれば商人もいるんだけど、どの役やったって若尾さん俺はおっかずでしょ。本当に大変だね。俺ね、僭越ながらね急に思い出したんだけどさ、後年、三船プロで、よくね、三船プロで仕事をさせてもらえたんでさ、三船、まあ、プロでゲストで呼ばれてしょっちゅうやって、で、三船プロの企画書を出したと思う。山本周五郎の書いた本の中に、日本指導記っていう。日本、まあ、武士道記の役だと思うんだけど、日本指導記って言って、まあ、いろんな短編ものがいくつも入ってるのよ。武士道に関する短編が。その中でさ、三船さんにやってもらいたい役があったのよ。だからこの指導記っていうのが三船プロで私立化してやれよと。渡さんがやる役とかね。あんのよ。指導記の中に。これ絶対三船さんってやるな。やるかどうか知らないけどさ。社長だから。だけど、もしテレビでこれ、三船さんがやったら、すごく歌うなと思ってさ、書いたらどうするんだろう。俳優候補に渡りってさ、いろいろ書いたから。もう、俺がもう本読んでて、描く俳優の像って、出てくるんだろうし、半年後。まあ、俺の時代小説で一番好きな人は山本周五郎なんだけど、最後まで大衆小説って言い切った人だよね。そういうことね。まあ山本周五郎賞って名前になっても本当に、天下の相手取って、どうだみたいな本を書く人じゃないよね。確実にこの辺の人に向かって書いてる本ですよ。中世、ね、庶民派って言った人だ、ね。かっこいいなぁと思うね。まあ、欧米化物語の、が、志望さんの自伝的小説って言われてんだけど、あれが山本周五郎なのかなって、俺その絵が出てんだけど、その頃全然山本周五郎知らないし、高校生の頃読まないよ。高校生ね、中学生の頃ね、山本周五郎読まないよ。中学高校の頃って今思い出すと不思議だよね。なんか知んないけど、外国語の壁ってない、世界名作全集みたいなのが多かったかな。あとは青春文学って一番最初高校1年で被れたのが五木ひろゆきだしな。青年は荒野を目指す考えでしょ。青年は荒野を目指すか、シベリア鉄道で行っちゃうやつなんだけどね。あの時は五木にかぶれてたな。五木ひろゆきにかぶれて、野坂垣之にかぶれて、そういう時代だったな。なんか点々としてきちゃったけどね。まあ、これからもね、こういう風な話でやっていくの、これ。
そうですね。
やっていくから、まあ、いろんな方はね、まあ、もっと詳しく聞きたいとか、あるいは、誰それの逸話を知ってたら、ただ聞きたいと言える範囲で、もちろん言えない話はしませんよ。プライベートに抵触するようなことを聞かれても、それは言っていい方と悪い方があって、ね、亡くなっちゃった方は言ってもごめんなさい、済んじゃうかもしれないけど、すまねえな、やっぱりな。あんまりそのきついプライベートな話はね、そう言ったらすまないことだった。それは言えないことはあるかもしれないけど、知ってる範囲で、まあ、話せることがあれば、いろんなことにね、答えてって言って、また思い出しながら喋ろうかなと思ってますけども。まあ、芸能界を中心にね、思い出を回復していきたいと思います。これからもよろしく。
では、さよなら。
貴様と俺が恋を